それでは3秒もって礼拝を捧げましょう。雨を降り注ぎ、聖歌570番を賛美します。ラララララララララ3、はい。雨を降り注ぎ、恵みたもと、神は愛をもて、誓いたまえり、夕立ちのこと、天つ恵みを、イエスよ今ここに、注ぎたまえや。アメン。は、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も聖霊の雨を一人一人に注いでくださり、また御言葉の扉を開いてくださいますようにお願いします。私たちに御言葉、ディボーションを通して、一人一人が必要としている悟りと導き、与えてください。心から主に期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、出エジプト記7章19節から25節までです。
主はまたモーセに仰せられた。あなたはアロンに言え。あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、流れ、池、その他すべて水の集まっているところの上に差し伸ばしなさい。そうすればそれは血となる。またエジプト全土にわたって、木の器や石の器にも血があるようになる。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の目の前で杖を上げ、ナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土に渡って血があった。しかしエジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでパロの心は頑なになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りである。パロは身を返して自分の家に入り、これを心に留めなかった。全エジプトは飲み水を求めてナイルのあたりを掘った。彼らはナイルの水を飲むことができなかったからである。主がナイルを打たれてから7日が満ちた。アーメン。
それでは今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。モーセがパロと家臣たちの前で杖を持ってナイル川を打つと、川は血に変わりました。しかしパロはエジプトの呪法師たちの技を見て心を頑なにし、モーセとアロンの言うことを聞き入れませんでした。すべては主が言われた通りでありました。はい、それでは御言葉を黙想し、聖霊様から示されることを求めて黙想しましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私は22節ですけれども、しかしエジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをしたと書いてあって、サタンも奇跡を行うし、まあそういう奇跡を見て信じるというのもあるんですけれども、でもやはり私たちが信じるのは救い主であるキリストだなということを思わされました。あとは23節、パロは身を返して自分の家に入り、これに心を留めなかったと書いてあって、飲み水がない状況であるにもかかわらず心に留めなかったというのは、これは神様の働きだなということを思いました。主の言われたことが契約が実現するために必要な状態なのかなということを思わされました。以上です。
はい、私は2箇所目が止まって19節のところで、神様がモーセにこの杖を取って手をエジプトの水の上、そのあちこちに流れ池、またすべて水の集まっているところの上に差し伸ばしなさいって言われた言葉がすごく目に留まりました。 一箇所だけじゃなくて、あちこち水の溜まっているところにこの手を差し伸ばすっていう行為が、それを命じられたんだなっていうのが目に留まったのと、それから22節で、奇跡を見ながら心を変えられなかったパロを思った時に、本当に人の心っていうのはものすごい固くななんだなということ、そもそもは本当に固くななんだということを教えられましたけれども、王の心をこの水の流れのように思うままに変えることができるという、この神様にあって、悪い状況であってもすべて後に神様の栄光になっていくんだなということを、まあ、そのことに目が留まりました。
はい、私はモーセが水を打ち、ナイルが血となって臭くなり、飲むことができなくなったことによって、パロの心が12節でますます固くなっていく。そして、言うことを聞こうとしなかった。まさに主が前もって言われた通りであったというところに心が止まりました。神様のご計画は完璧であることを改めて教えられています。以上です。
はい、私は19節にまず目が留まりました。主がモーセにですね、アロンに言えと言ったんですけども、主はこのリーダーを立てて、その人を通して導きを与えられる方だなと、そのように思いました。また24節では、パロが固くなりになったので、このエジプト全土の人が水を求めてさまよい歩いたという感じなんですけども、一人の指導者がまた国を治める人、またそういう人じゃなくても本当に神様を信じ従わないと、多くの人がこのように苦しむ、そのような状況が起こるんだなということを今思いました。以上です。
はい、私は全体を通してエジプトのナイル川が地に変わってしまった神様の裁きについて黙想したんですけど、世界の古代の四大文明であるこのエジプト、そしてエジプト文明の根源と命になるのがこのナイル川でしたけど、これが地に変わって魚が住めなくなり、また飲むことができなくなってしまったという、エジプトの人々はナイル川の神偶像を拝んでいたと聞いたことあるんですけど、誠の神である神様はご自分に逆らうこの高慢な人間の文明を一瞬で裁かれることができるんだなということを黙想しました。はい、それではさらに御言葉を黙想していきましょう。御言葉を調べながら、神様はどのようなお方であるのか、また今日の聖書箇所を通して教えられることは何かについて黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、22節ですけれども、神様はご自身の言われた通りにことを進めるお方だと思いました。神様の栄光を表すために、また救い主である主ということをはっきり示すために、人の心を固くなにしたり、奇跡を行ったり、状況を変えたりされるお方だということを思いました。また模範ですけれども、20節です。モーセとアロンは主が命じられた通りに行ったと書いてあって、血に変わるというのは嘘のような話ですけれども、それでも従って信仰によって一歩踏み出すと、神様の御業を見ることができるのだなということを模範として私は、思いました。はい、以上です。
はい、私は19節のところを黙想していて、まあ、アロンが、まあ、モーセも一緒にいたかわからないんですけれども、アロンが手をエジプトの水の上、そのあちこちに手を差し伸ばしなさいと命じられて、その通りにした。差し伸ばすということは祈れということだと思うんですけれども、あちこち出て行って、まあ、そのところに手をかざして祈った。この祈りの下準備があったから大いなる奇跡が起こったんだなということを思いました。まあ、主がそのようにしなさいと命じられたんですけれども、ナイルのあちこちに出て行って祈った祈りが全体を変える奇跡になったということ、これはすごく私は教えられて、 当に大いなることを主に期待しながら、あちこちに出て行って祈ること、また伝道することっていうのが、本当に大切な働きだなと思わされました。それから22節のところで、悪霊は私たちが主の御業を見ることを妨げる、また主のが行う奇跡を見させないようにする、目をくらましてしまう働きをするんだなと思いました。そして悪霊は主に対して私たちの心を固くなにさせる働きをするということを教えられました。同じく22節から23節のところで、王の心が本当に固くなであるということ。でも、私はこの箇所を読んだときに、箴言の21章の1節を思い出したんですけれども、王の心は主の手の内にあって水の流れのようだ。主は御心のままにこれを導かれるという箇所を思い起こして、本当にこのことすらも、悪い状況すらも、固くなな状況すらも、主がすでにそれをご存知で、それをこう御心のままに導いておられるんだなということ、本当に主の手の中にある出来事なんだなということを教えられました。そして24節のところで、これは私自身も本当に気をつけなければいけないなという避けるべき行動なんですけれども、支配者が、支配者、ここだと王ですけれども、支配者やまた指導者、その群れのリーダーが心固くなになると、その民が苦しむことになるということ。本当にこの指導者、リーダーの立ち位置というのは本当に重要だなと思いました。パロが心固くなにしたために、民がどれほど苦しんで、どれほどの人が犠牲となっていったのかなということを、改めて私自身も、戒められました。
はい。私は、この本文を通して、天の父なる神様について教えられました。特に、19節で、神様がモーセに命じて、アロンに言えと、おっしゃっているんですけれども、ここで神様の指示通りにした結果、すべてのこのエジプトの水が血に変わるんですけれども、特に19節の最後、エジプト全土にわたって木の器や石の器にも血があるようになると主はおっしゃっています。エジプトのナイル川全域がただ血に変わるだけではなく、本当に神様はコップにもう継いでいた器の中の水まで全てに行き渡って血になるように、そのように主は全能な神であって、一切そのご計画の中に抜け目がないんだなということを改めて教えられています。以上です。
はい、私は、19節で、霊的戦いについてなんですけども、本当に、モーセたちは、それほど難しいことを、ここでは命じられてなくて、神様の御言葉を受け取って、それに従って、そして、その、権威の象徴である杖を取って、それを差し伸ばしたという、本当に神様に従うことが、悪魔と戦うことだな、ということを思いました。また、22節では、神様が人の心の動きを知り尽くしておられる方だと思いました。パロが受け入れないということをご存知であった。そしてその後にいくつもの不思議と印をすでに用意されていたということを、本当に神様は人の心の動きを知って、それに対するいろいろな方法、対策をすでに持っておられる方だということを教わりました。以上です。
はい、私は19節から21節のところで、天の父は災難、災害を通して、世を裁かれるお方であることを教えられました。エジプト文明の頼りものであって、また命であるナイル川を一瞬にして死んだ川に変えてしまった神様ですけど、エジプト全土にこの地があって、神様に逆らうと必ず死ぬことを警告されたと思います。以上です。それでは、生活への適応のためにさらに黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは生活への適応の分かち合いをしていきます。
はい、私はうまくいかない状況でこそ主が共におられることかなというのを今回は目想していて、ある方の家に仕事がなかなか与えられなくて、でまた頑ななご家族の方がいるということで、もっと祈っていきたいな、これは何か主がそうさせているのではないかなということを一つ思いました。あとは本当に神様のご計画の通りにことが進んでいくなというのを今日は感じていて、一緒に礼拝をしている先生がちょっと調子が悪かったんですけれども、ようやく戻ってき礼拝に戻ってきて、でさらに私たちの先生に会うことができ、また私自身も一緒に伝道する人を求めて祈っていたので、本当に神様の備えというのは絶妙なタイミングであって素晴らしいなということを今日は思わされました。なので、主に期待してうまくいかない時も祈り続けていこうということを思わされました。
はい、私は今朝2つ適用して、1つは主要部を回ることが全体を変えることになるというところから、北海道選挙でやっぱり一箇所一箇所出ていって主要都市を回って伝道していくこと、そして祈っていくことが本当に主の御心だなということを再確認できました。なのでその予定をもう一度立てていこうと思ったのと、もう一つは本当にちょっと昨日の夜から連絡が来て、大きく見るとうちの群れの方なんですけれども、その心すごく堅くなにしているのを見て、今朝もそのいうメールが来て、でも本当にこう主がそれをすでにご存知で、その堅くなになって本当に人の心が堅くなだということを知っておられて、またその時が来たら主ご自身が変えてくださるんだということを教えられて、私が何かしようと一生懸命考えたりいろいろしていたんですけれども、そういうのを一切やめて本当に主に委ねていこうと思いました。示されたことだけ私はしていこうかなというふうに適用しました。以上です。
私は主が全能な方であって、そのご計画に一寸の抜け目もない方であることを示されました。今回、エミッションキャンプでいくつかの計画を自分自身が立てていて、その一つ一つの奉仕のために備えている状況なんですけれども、今日教えられたことによって、主のご計画が完全であるために、自分自身をとにかく身を清めて、よく祈り、全能なる主と一つになって進んでいこうと思いました。以上です。
はい、私は、まず、霊的戦いについて教えられたんですけども、これからミッションキャンプがあるんですけども、本当にこの一つ一つのことに、主にどのようにしたらよいか聞いて、そしてそれに、従うことは決して難しいことではないというふうに思わされました。そしてまた、こういう信じない人に対しても、いろいろな知恵を持っておられるので、本当にこれに関しても、神様に一つ一つ聞いて、次どうすればよいかを祈っていく、そのような必要があるということを思わされました。ですので、祈って聞くことが、もう一度確認する必要があると思いました。以上です。
私は静岡県の富士市という町で伝道してるんですけど、昨日は初めて静岡県で一番大きい静岡市にいて、そこで新たな選挙の道を開けることはできないかを調べてみました。今日の聖書箇所をディボーションした時に、大きな文明であったエジプトさえも主が一瞬にして裁かれたりすることができたということを目想しながら、また一方では別の聖書箇所で神様が大きな町であったニネベを悔い改めに導かれて救われることも思いました。静岡市はやっぱりすごく大きくて都会で人も多かったんですけども、神様の偉大さを今日は思いながら、黙想しながら、またその町に出ていて、主の救いと裁きの福音を持って、この町を生かすことを、主に求めて祈りながら、ここで伝道していきたいと思いました。何よりも神様が、この町全体を救うことができるという確信を持って、そのような心を持って、宣教に励みたいと思います。以上です。それでは最後に対応してお祈りいたします。 神様、感謝します。一人一人に言葉を通して必要なことを語ってくださり感謝いたします。私たちがこの一日、御言葉に従って歩み、また聖霊様の力強い御業を体験することができるようにしてください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。アレルヤ、それではまた明日会いましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。